今の状況がですね、土地本位制からですね、売上の伸び率に変わって、売上の伸び率から、利益至上主義に変わって、で、今回は利益至上主義から、なんていうんですか、こういう要は競争主義っていうんですけど、要は ESG に関わるものに変わっていくと。で、それが、前は、推奨だったのが、推奨ではなくて、義務化になって、で、それで義務化になるんですけれど、その中で、今一番言われてるのが、データ資本主義って言われてるんですね。で、データ資本主義、また資本なき資本主義っていう形に変わって、で、さらにファブレス企業っていうものを多分ご存知かどうかわかりませんけど、ファブレス企業とファンドリー企業にきちっと分かれてですね、で、企業自体も今スピンオフって言って、東芝とか日立とか今始めてるんですけど、その必要な会社だけ残して、後の会社をみんな上場から外しまして、で、それで株価を上げるという、やり方を今全部変わってますね。で、ここでまたさらに、新しい今、ESG って言うんですけれど、その ESG の、取り組みに全部、変わることによって、日本は劇的に変化してしまうんで、で、この辺は、多分岸田さんあんまりはっきり言わないんですけど、全部なんですか、今の政治の中、またその所信表明の中にも全部組み込まれてます。で、この裏というのは、全部グレートリセットっていうものがありまして、で、グレートリセットから、SDGs インパクトに変わり、で、SDGs インパクトから、さらに、今回の、ESG 投資っていうのに変わったんですね。で、変わったことを、実は日本の企業が全然気がついてなくて、そこで今大変なことになってて、で、私自体が今議員連盟を作るんで、今それの準備をしてて、で、かなり内容を聞くと、もう議員さんもかなり、これは大変だっていうことになりまして、今準備してる最中です。はい。
へえ、
はい。
すごいですね。ちなみにこの話っていうのは、
はい。はい。
こう、もう公文書とかでも表に出てるような話なんですかね。それとも、
英語が多くて、あんまり日本語で載ってないのと、あと専門分野なんで、多分単語みんなわかんないじゃないですかね。
だから、こう、
うん。
気づいたら、こんなことが今進んでんのっていうのが、
そう
今
で
のこ
す。
の日本の投資業界、金融業界の裏側で起きてるっていうこと
そうで
です
。
す
で、それで全く理解ができてなくて、日本勝手にやるんですね。で、日本勝手にやるから、ESG の、例えば投資信託、例えば、ダイワなんかがやってるやつは、マイナス44%ダウンなんですよ、暴落が。自分たちが勝手にやってるから。ところが、アメリカの、例えばアイシェアーズとか、そのブラックロックがやってるのは、利回りが30%出てる。130と、ね、100もあったら66万になっちゃう。こんくらい違って、54万になっちゃうのか。そんくらい違っちゃいますね。
すごいですね。
だから日本が勝手にやっていくからそうなっちゃったんで、で、さすがに皆さん気がつきまして、それを今切り替えるような形にやってるんですけど、そもそも論の問題になっちゃったんですね。だから、日本の ESG が間違ってるんですよ、全部。
一般的に言われてる理解が全然違うと。
全然。で、SDGs じゃないってことがわかんない。
なんかこうね、環境とかね、言われ
い
てる
やい
じゃ
や、
ない
だ
です
か
ら。
ら、結局、国連の中に4つ組織がありまして、国がやってる国連っていうのと、あと、経済社会理事会がやってる、なんていうか、平和とかやってるそういう理事会があって、さらに UNDP という組織の中に、その中に、ESG の組織があるんですね。で、これとは別にアカデミアインパクトって言ってまた別の組織があって、で、やってんのはあくまでも、なんですか、UNDP という組織の中の ESG なんで、全部やってるわけではない。
なる
一部しか
ほど。
やらない。で、これがすごく影響を及ぼすと。だから、169ターゲットやってるわけではない。本当に一部しかやってないんで。で、そうすると、それに、携わった会社は、かな リストラの問題とか、はい、これから企業自体の存続の問題にもうなってきちゃってるんで、で、来年の、まあ、具体的に言うと6月からですね、
はい、
大変なことになりますよと。
これちなみに、今の日本の上場企業、はい、まあ皆さんが知ってるようなトヨタとか、はい、そういうところも影響が出たりとかする。
下手したら潰れちゃうんじゃないですか。
マジですか。
だから一生懸命頑張ってますよ。
それに対応しないと本当にやばいという形で。
いや、もう確実に、確実に潰れます。ご説明できます。それはもう、この会社はもう無理ですよっての全部きちっと説明できますんで。で、私たちデータサイエンスやってるんで、データサイエンスでも完全に証明できちゃうんで。
ふわ。
もうダメな会社は。で、逆に残る会、で、残る会社はものすごい金額なんですよ。だから多分本当に勉強されるといいし、で、それの、はい、兆候が出るのが、
はい、
まず実は11月にあったんですね、ボコンと落ちて。で、今400兆円ぐらい落ちたんですけど、で、さらにですね、1月に、銘柄入れ替えとかあって、ここでドンと落ちますから、で、また4月の段階で、またドンと落ちて、で、それは大したことではなくて、問題なのはこの ESG。だすごい強くなる会社もあって、
なるほど。じゃあ、それは、こう、まあ、今回のそのセミナーでですね、まあ、その、はい、まあ、なぜそういうふうになるのかっていうところと、あとは、その、今の日本企業、はい、もしくは海外の企業でも、はい、その、要は ESG に、その、乗っ取って、こう、企業、経営を運営している会社っていうのが伸びるという理解でよろしいですか？
で、それが、そうじゃないとこが難しい。
あ、なるほど。
いや、というのは、なんでかって言ったら、うん、それって本当に ESG に合ってるかどうかってね、証明ができない。日本の場合は、向こう証明できるんですよ。
あ、じゃあ、向こうのアメリカとかの企業の方が分かりやすい。
分かってる、全部。で、これは日本の会計上の問題。で、それ、うん、それも、実は、何ですか、要は、どこだ、会計士協会さんとか、はい、あと、どこだっけな、あそこ、まあ、その、金融庁の方と、私たち打ち合わせしてて、
はい、
本当に分かってない。
本当に分かってない。
だって、そんな項目がないんだもん。
そういうことです
ね。今でもないです。そうすると日本の会社だけダメになって、逆言っちゃうと、多分ここを見るといいよっていうのを私が教えたら、多分それに乗っ取って買った会社だけが株上がります。ものすごくね、なんかね、原理主義でやってるんで。
はい。
だから、理屈で、ね、こうだからこうだっていうのは関係ないんですよ。
うん。
原理主義でやって
る。原理主義。まあ、要はまあ、その、要は枠組みですよね。こう、要はフレームワークというか、まあ、
はい、
今後企業たるものは、こういう基準に乗っ取りなさいとか、
そうですね、
っていう、その枠組みが、こう、上場基準とかにも、こう、まあ、作られてしまって。
だから、それは、だから、今の現状だと、スチュアードシップっていうのがあるんですね。うん、で、それは、例えばそういう、大手さんがやられてる、ブラックロックさんとかがやられてる基準に基づいて今動いてるんですよ。うん、で、そうすると、それに当てはまらないと、落とされるんだけど、企業はなんで落とされたか気がついてない。
ああ、なるほど。
だから、銘柄から外されんの。で、その程度で済んでんだったらまだマシなんですけど、そうではなくて、今度は強制的にやらされちゃうんで、上場廃止まで追い込まれますんで、これやられると。
そういうことですね。あ、それはじゃあちょっともう、グレートリセットの一部みたいな感じなんですかね。
グレートリセットっていうのは3つあるんです。